全米の皆さん、こんにちは。アメリカのスポーツ情報満載の30分、ワクスポの時間です。担当は私、桜ラジオディレクター青松が務めます。今日もどうかよろしくお願いいたします。早速ですが、今日のラインナップを紹介します。まずは何といっても NBA、 八村塁選手、ついに所属チームが決まりました。まずはこちらの情報。そして番組後半はロングインタビュー。先週に引き続き、四国アイランドリーグプラスの坂口理事長をはじめ3人の方々の独占インタビュー第2弾をお送りいたします。本日も盛りだくさんの内容となっている30分、ぜひぜひどうかよろしくお願いいたします。
桜ラジオ、
ついにこの日が訪れました。日本人初 NBA ドラフト1巡目指名、八村塁選手です。その気になるチームは、なんとワシントンウィザーズ、なんと9巡目ですね、9位指名ということで、なんと1桁目の、順位指名となりました。連日僕が言ってるようにですね、もう八村塁選手はですね、NBA ドラフトで呼ばれるかというよりも何位で指名されるかといったことがもう焦点になっておりまして、まあ、15位前後なんじゃないかなという、まあ、モックドラフト予想があったんですけれども、先週からこの1週間でなんかどんどんなんかね、順位が上がってきてましてですね、まあ、10位の頭ぐらい、12、3位ぐらいでなるのかなと思ってたら、なんと9位ですよ、9位。しかも、ね、指名したチームはワシントンウィザーズということでですね、来年からワシントンで、その優勝が見られるといった形ですね。本人もですね、インタビューで喜びを表してまして、中継中もですね、日本語で、インタビュアーから日本語でどうぞなんて言われたらですね、皆さんやりました、日本人初ですみたいな無邪気な、喜びの表現を表しておりました。でですね、このワシントンウィザーズ、八村塁選手が来季からプレーするチームなんですけれども、どんなチームかというのを簡単にご紹介しますとですね、先ほども言いましたように、ホームはワシントン DC になります。でワシントン DC のあるチームですと、野球の MLB だとキャピタルズ、アイスホッケーの NHL のアイスホッケーだと、スネーターズと、なんとなく政治とか国の首都をなんか、ね、想定させるようなチーム名が、あるなって印象があるんですけれども、まあ、NFL はレッドスキンズという、ちょっといわくつきな名前でまたちょっとあれなんですけれども、チームが、ね、ウィザーズということで魔法使いということで、ちょっと面白いなというふうに思っておりました。もともとですね、これワシントンバレッツ、まあ、弾丸ですね、弾丸を意味するワシントンバレッツというチーム名だったんですけれども、このワシントン DC の地区ってやっぱり犯罪発生率がとても高いということでですね、このバレッツで弾丸というと、なんかまた犯罪を想定させるといったことでですね、1997年に現在のウィザーズに名前が変更したといったことですね。この、ね、ウィザーズですけれどもね、マイケル・ジョーダンですね、シカゴブルーズで、まあ、大活躍をして日本でも大人気のマイケル・ジョーダン選手、バスケットボールの神様と言われている選手ですけれども、このマイケル・ジョーダン選手が最後にプレーして引退を飾ったチームとしても知られております。チームとしては、まあ、中の下というか真ん中からちょっと下ぐらい の、まあ、チーム成績が続いてましてですね、昨シーズンですね、2017-2018 シーズンこそプレーオフ進出、まあ、これ1回戦で負けちゃったんですけども、したもののですね、2018-19 年、今年のシーズンはですね、シーズン11位で終えてしまいまして、プレーオフ進出はならずといったことになっておりました。2人のエースがいます。1人目は2010年のドラフト1位で加入したジョン・ウォール選手、現在28歳のポイントガードですね。今年、今期の 今季の頭とかはすごい活躍していて、どっか移籍するんじゃないかと言われたんですけれども、ちょっとあの怪我がちの選手ですね。あと今1ヶ月で、今年の1月にまたちょっと怪我をさらに痛めちゃいまして、まあ、あと半年ぐらい再熱復帰できないのかなと言われております。でもう一人はですね2012年のドラフト3位での加入したブラッドリー・ビル選手、25歳ですね。このウォール選手とビール選手、2人がですね、中心となってワシントン・ウィザーズを盛り上げているんですけど、ここにドラフト、また1巡目指名のね、八村塁選手が加わったということで、どのようなチームになるか楽しみですね。ちなみにですね、まあ、ドラフト、この日木曜日に行われたドラフト会議ですけれども、1位指名権を持っていたニューオーリンズ・ペリカンズは大方の予想通り、デューク大学のザイオン・ウィリアムソン選手を、指名しました。そして2位のですね、メンフィス・グリズリーズはジャー・モラット選手をですね、そして3位のニューヨーク・ニックスが RJ ・バレット選手、これザイオン選手と同じデューク大学の選手ですねを指名しまして、上位3つは大方の予想通りということになりました。今後これらのドラフト指名選手たちはですね、多分7月中旬からのサマーリーグですね、これ結構若手主体の、まあ、練習試合ってあれですけども、リーグなんですけども、いろんなチームと対戦して、ね、自分の適性とか、チームのフィット感とかを、ね、確認しつつですね、行いまして、そして10月の中旬から下旬から NBA 開幕しますので、そこで始まるといったことですよね。あ、そうそう、一つ忘れてました。8月の下旬からですね、世界選手権始まりまして、八村塁選手は日本代表で活躍するといったことですね。ちなみにこれ初戦の相手は、日本代表の初戦の相手はアメリカ代表になりますので、これはまたとても注目されるかなと思っております。何にしろこの日本人初のドラフト1巡目指名の選手誕生の瞬間を、まあ、テレビですけれども見えたということはとても嬉しかったかなと思います。以上 NBA ドラフト情報でした。お知らせを挟んでは、本日のスペシャルインタビューになります。それではこれからは独占インタビューをお届けいたします。先週に引き続き四国アイランドリーグプラスから坂口理事長、洋服監督、そして駒井コーチのお三方に、お越しいただきましてお話を聞いております。先週金曜日6月の14日から、来月ですね7月の4日まで、合計19試合の長丁場の、キャンナムリーグとの対戦の真っ只中の四国アイランドリーグプラスですが、今日はですねアメリカの独立リーグの魅力を、お参加にじっくり聞きました。それではどうぞ。このね、じゃあアメリカの独立リーグ その特徴とかってどうですかね。
そうですね。まずレベル的なところで言うと、我々の対戦相手のキャンナムリーグっていうのは、アメリカって、あれなんですよね。まあメジャーリーグのトップリーグがあって、まあトリプル A があって、ダブル A があって、シングル A アドバンスがあって、シングル A があって、で、ショートタームのがあって、シングル A があって、ルーキーがあって、みたいな、ほんと7層8層になってますよね。で、日本人って結構独立リーグはその下にあると思っているんだけれども、うん、実はラストチャンスリーグである独立リーグはその横にあって、はい、レベルに応じた独立リーグが存在するんですよね。
そうですね、はい。
そう。だから一番、多分今実力的に高いのはトリプル A クラスのアトランティックリーグだと思う。
そんな高いんですか、レベル。
と思います、はい。なんで日本のそのプロ野球選手も、戦力外通告を受けてすぐに行ったりするのはアトランティックのチームが多かったりするん
ですね。そうなんですね。
ですね。で、我々のそのキャンナムリーグっていうのは、いわゆるダブル A クラスかシングルアドバンスぐらいっていうふうに言われていて、いわゆるその日本でいうセリーグ、パリーグの2軍よりも、まあ2軍と同じか、ちょっと弱いかぐらいっていうところなんですね。
ああ、なるほどですね。
その後レベル的には我々よりちょっと上か、同じぐらいか、我々もそれぐらいのレベルになんなきゃいけないレベルって言えると思うんですね。
じゃあ、格好の、腕試しというか。
そういうことです。
そんな、独立リーグのレベルって開きがあったんですね。
そうですね。アメリカの場合は特にたくさんあるんで、いろんな開きがありますね。
ですから、その経営面とか地域密着とか、そういう面でもやっぱりなんか勉強になるところありますか？
やっぱありますね。その、一番はね、その、 お客様ですよね、
はい。
スタジアムに来てるお客様が楽しみ方を知ってる。
はい、あ、なるほどですね、うん。
要はね、その、実は我々も四国で、はい、球場の中でのイベントとかっていうのは、実は同じようなことやってるんですよ。
はいはい、
キャラクターに走らせたりとか、うん、踊らせたりとか。
はいはい
で、しかも四国アイランドリーグの場合は、あの、選手たちもそこに加わって、いろんなイベントやったりってやる。アメリカって、それはないじゃないですか。うん、マスコットはマスコットでやったり、うん、そのあたりはその、やっぱ契約社会なんで、
はいはい、
野球以外のことをやる必要ないっていう ね、うん、のがあるじゃないですか。だからうちらの方が実はサービスいいことやってんだけど、はいはい、お客様が恥ずかしがってるのか、解放できないのか、わーっていうスタジアム全体を盛り上げるような楽しみ方をなかなかわからない
ですね。
だから一番僕なんか K サイドから感じるのはスタジアムのお客様の成熟度合い、
はいはいはい、
楽しむこと知ってんなこの人たちはっていうとこが羨ましいです。
ああなるんですか。もうね、まあ、野球場行ったら楽しめるぞと。ね、で、まあ、これね、ね、変な話ですけど、結構選手とかって結構コロコロ変わったりするんですか、
うんうんうん、
でしたらね、もう、お目当ての選手というよりも、野球場で遊ぶぞと、そこが。
もう今の最高ですよね。もうおっしゃる通りで、その日本人って、好きな選手だけにくっついていっちゃうっていうことが多いんですよ。
ありますね、
はい。だけど我々のその独立リーグって、構造的にそれ不可能なんですよね。
はい、
要はそうやってフランチャイズ選手になれるような子たちはドラフト指名されて上行くわけですよ。
はいはいはい、
1年2年で。
そうですよね、
はい。そういう選手から出ていってしまう。そういう構造なんですよね。
うん、
だからやっぱりその地域に密着して、チーム自体を愛してくれないと、成り立ちが難しい、
う
ん。それをアメリカでは自然にできてるよね。
そうですね。好きですもんね、みんな野球。
好きです。
特に野球は好きですよね。
好きですよね。
だからね、さっきの話じゃないですけど、そのね、農作業のお手伝いとか、そういうのって本当にね、それはチームを愛してくれることに、ね、
つながるはずだと思ってやってるんですよ、ね。なんか、何が違うんですかね、洋服監督ね。
まあ僕はすごく感じるのは、やはりあの、アメリカのファンの人たちっていうのは、本当にその、チームだとか、まあ選手っていうところ以外に、そのプレーに対して賞賛をするっていう、このプレー素晴らしい、良かったねって。
一つ一つ
ですね。一つ一つのところで、はいはいはい、あそこの場面で入るの良かったね、みたいな、
はいはい。
そこに対して、日本の方よりも、すごく良かったよって言ってくれるのかなっていうのはすごい感じますね。
もう一個ね、その、地域に対する愛着ってあると思う。要は、僕らね、実はその、数年前に、その、スポーツの、あの、サプライヤーをね、リーグのサプライヤーを実はアンダーマンにしたんですね。で、その時にユニフォームのデザインを変更したんですよ。で、それまではチーム名を胸に書いてたんですけども、いや、違うだろうと。我々はその地域に密着するっていうなら、徳島とか、愛媛とか書こうって話をしたら、ファンからも中の、あのチームからも大反対食らったわけですよ。
ファンからもですか？
そうなんですよ。でもね、それっておかしいじゃないって。
ね、
で、それみんなに聞いたら、格好悪いからっていうわけですよ。要はすごくこう自虐的なんですよ、日本人って。だけど皆さんね、僕なんかもアメリカにニューオーリンズについて、あの、住んでた時なんかね、当然 LSU ね、
はい、
例えばあの、ルイジアナ州立大学のパーカーを着るのが格好いいことだったり、
うん、
そのイメージカラーのね、黄色と紫なんですけど、そういうのを着るのはかっこいいとか。皆さんね、その愛好心とか、うん、そういう地域愛が、その外に見える形であるんですよ。
ですね。つばさん、カープとか、ね、すごい人気じゃないですか。でも確かに広島って書いてあるとどうかな。
そうでしょ。だってカープ女子っていうでしょ、
はい、
広島女子とは言わないですよ。
ああ、なるほどですね。
そうじゃないだろうと、うん。やっぱりその地域に対する愛着がないと、だからね、面白いのが、あの、今度対戦するそのキャンダムリーグで、スタジアムアンケートを取るんですね、そのファンの皆さんから、
はいはい。
野球が好きでスタジアムに来てますっていう回答は、なんと 20% から 25% しかいない。
そうなんですか。
75% が 80% のお客さんは、ワイワイ地域で、こう、
はい、
居酒屋感覚で、友達、
はいはいはい、
球場行ったら友達と会えるとか、
はいはい、
いろんな話ができるとか、 あるいはその一番多かった答えが、いやいやちょっと待ってよ、この質問何と、我々の地域の地元のスポーツチームなのに応援しない理由ないじゃんっていう次元まで達してるわけですよ。
いいっすね。
いい話でしょ。
いい話ですね、俺は。うん。
それが日本にはないんですよ。あの四国の方だしね、僕も実は生まれ東京で、神奈川で育ってるんで、はい、あるいは四国のことは外から見るんですね。
はい。
そうするとすごい美しい自然もあるし、美味しい食べ物もあるし、温かい人たちがいるし、最高のところなんだけど、四国の人たちに聞くと、いやー、四国は何もありませんからと。で、その若者が四国から出ちゃうとか。じゃあ、それ、こうね。
なんすか、ね、国民性と言っちゃったら、まあまあ、簡単な言い方って思ってますけど、なんだっすかね、本当にそういうのって。
そう。
うん、
ねえ。
不思議ですよね。なんかね、なんか、おかみ、ね、日本みたいな、やっぱ、ね、まあ、中央集権国家って言ったらいい言い方ですけど、なんかやっぱみんな東京志向になってますよね。
そうなんですよね。だから、あれじゃないですか。だからその多様性ってことで、ちょっと多分、初めてニューヨークに来た、駒井コーチの話聞かないと、駒井コーチ多分、今多分存在消してるんで。
そうですと。
いや、そんなことないですよ。
はい、初めてのアメリカはどんな感じですか？
いや、まずもうスケールの大きさに。
ああ、なるほどね。
そうですね。もういろんなことが大きいですよね。
あ、
ちっちゃくないですよね。
うん。
それがもう逆に楽しいです。
おお。
そう、店の道の広さから、まあ、でもスーパーマーケットの大きさでも全部広いですからね。
はい、カートですらでかいじゃないですか。
カートでかいですね。そうですね。
人もでかい。
人もでかい。そうです。食べ物も量いいですからね。
はい。
その野球の面はどうですか？
大学生でも、平気で150キロ投げるピッチャーがいっぱいいたので、昨日も、いやすごいなと、
うん、
それが当たり前なんだなっていう感覚になってきました。
うん、あ、なるほどですね。どうですか、アメリカの暮らしとか生活とかしてみたらとか想像とかします？
いや、住みたいです。
あ、住みたい。
おそれはすごいね。
思ってますね。
あ、
これだけでも今回遠征に来た成果というか。
いや、そうですね、人一人がちょっと育ったわけですからね。
ただ英語が喋れないっていうのがちょっと。
あ、もう なんとかなんとかなりますね。僕もできないですから。もう 10年ぐらいいますけど、あんまできないですけど。どうにかなります。ああ、そうね。うん。ね、本当そう考えたらあれですね、もうこの、いかにスポーツ文化が日本に根付くかっていうのは、
はい、
どうすればいいんですかね。なんか話がどんどんそっちの方に行っちゃってますけど、今。
やっぱもう、僕はその流動性だと思いますよ。やっぱり、僕もね、もともとその野球界っていうところとか、スポーツ界っていうところで、育ったわけじゃないんで、やっぱ他の業界とかもそうですけどね、やっぱその流動性とか、多様性とか、そういうのがないところに発展はないんですよ。結局その、全部、自分たちの球団が良ければいい。自分たちの地域が良ければいい。なんか本当やっぱりそういうのが、まあ、いつの時代からか蔓延しちゃってるんじゃないかなっていうのは、すごく僕は違和感として、日本にいて日本の違和感としてすごく感じますよね。うん。
それがじゃあ今後の独立リーグの四国アイランドリーグ、プラスの、まあ、理事長に今就任したというか、そっちの方に行った理由なんですか？
あ、
小渕さん自身ですね。
それはありますよ。やっぱりその、地方都市の可能性、
はい、
ここをこう実現させずに、日本の将来僕はないと思ってます。やっぱりその、やっぱ東京一極集中で、じゃあ他を切り捨てていけるのかって言ったら、僕はどんな小さな地方都市にも人のその生身の生活があるわけで、守っていかなきゃいけない部分っていうのがあるはずなわけで、そういう、で、やっぱり四国って一つの象徴なんですよね。そこに行って日本の将来を考えられる。しかも自分も、子供の頃から、その慣れ親しんで、しかもそのいろいろこう自分の中で勉強させてもらった野球っていうスポーツを通じて、そういったところに貢献できるっていうところにやりがいを感じて、独立リーグの世界に足踏み入れたっていうのはありますよね。
なるほど。ね、今までの、弁護士されてた。
そうです、そうです。
結構そっから転身って結構勇気がいるかと思うんですけど、
僕の中ではね、そんなに違和感なくて、それこそ本当にアメリカのメジャーリーグであったり、まあ独立リーグもそうですけど、 結構ね、その弁護士から、その球団経営であるとか、はい、リーグ経営に転身する
っていう。そうですね。アメリカは結構そうですね。
そうなんですよね。だ僕の中ではそれって実は当たり前というか、自然な流れ。でもその中で日本ではそういう道が全く切り開かれてないんで、うん、おそらく日本のプロスポーツ市場で、現役のその弁護士が、いわゆる社外取締役とか、そういう旗からじゃなくて、いわゆるバリバリの当事者として、経営層に入っていくっていうのは、初めてのことですよね。
そうですね。プロ野球だったら親会社からの出向できたりとか。
そうそうそう。そうです。そういうことです。そういうことです。はい。だ僕、歴史上の人物になっておかしくないはずなんだけど、誰も相手にしてくれないですよね。
そのうち教科書に載るんじゃないですか？
乗るんですかね。いや、もう完全に養父監督と駒井コーチ引いてますけどね。え、乗るの？
わかんない。
わかんないよね。
ね、あの、お二人は昔からの友達というか、もう僕から子供の時からの。
お友達かどうかわかりませんけど、小学校のリトルリーグの、はい、だからさっき言った僕が小学校の1年生から3年生まで海外で過ごして、はい、で、3年生の時に日本戻って入った、はい、リトルリーグで、ジャイアンっていうあだ名がついてたのが洋服監督です。
確かに、今で
も。確かにって。
ありますね。
初対面で確かにって言われてるからね。
いやいや、貫禄があるってことですよ、貫禄が。ですね。わかりましたね。これからも活躍楽しみにしてます。
はい。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
桜ラジオ。坂口理事長、洋服監督、駒井コーチ、どうもありがとうございました。来週も引き続きこのインタビューの第3回目をお送りする予定でございます。ちなみにこのキャンダムリーグのチームとの対戦真っ只中の四国アイランドリーグプラスなんですけれども、今週土曜日6月22日ですね、ニュージャージージャッカルズとの試合なんですけれども、この日はですね、日本ならではのスペシャルイベントを用意しているということです。ダンサーズてんてこまいによるよさこい踊りや、あのオペラ歌手の宮崎セリナさんによる君が代の聖書、さらにはですね、山内幹事大使による始球式など、盛りだくさんの、内容になっております。会場はですね、ニュージャージーのヨギベラスタジアムになります。ヨギベラスタジアムと、Google マップなどで検索すると出てきますので、お近くにお住まいの方はぜひぜひ行ってみてはいかがでしょうか。さらにはですね、試合の後には花火も用意しているということで、本当に盛りだくさんの一日ということでね、野球を見ながら、のんびり過ごすのはいかがでしょうか。以上、独占インタビューの第2弾をお届けいたしました。それでは番組の最後になりますが、週末の注目スポーツ中継情報になります。まずはこの週末 MLB なんですけれども、日本人の試合が見れそうです。まずは土曜日ですけれども、イースタンタイム、7時15分から、MLB 中継をホックスでやるんですけれども、これ住む地域によってカードは違うんですけれども、3つ、地域によってカード、野球の試合があります。まずはアトランタブレイブス対ワシントンナショナルズ、もう2個目はですね、ニューヨークヤンキースと、ヒューストンアストロズの試合になりますね。こちらはですね、田中投手が投げますよ。前回の登板でですね、2安打無失点、完封のね、ピッチングを見せまして、まあ、乗りに乗ってると言ったらあれですけども、とてもいい状態に見える田中投手が、おととしのワールドチャンピオン、アストロズ相手にどんなピッチングを見せるかと。そしてもう一試合が、コロラドロッキーズとロサンゼルスドジャースの試合になります。もしかしたらこの試合前田健太投手投げるかもしれませんね。今のところ、まあ、チームが好調ということもあり、日本人の中でトップとなる、まあ、7勝かな上げている前田投手ですので、投球を見ることができたらいいかなと思います。さらにはその翌日の日曜日、6月の23日の日曜日ですけれども、こちらイースタンタイム夜8時からですね、 ESPN でエンゼルス対カージナルスの試合がやりますね。もちろん言うまでもなくエンゼルスということで、It's Showtime ということで、翔平大谷さんがまあ当然出るんじゃないかなといった 形ですね。まあ、もう打撃絶好調ですからね、もうとてもとても楽しみです。ちなみにですね、この相手のセントルイスカージナルスの先発がマイコラス投手ですね、知ってる方は知ってると思いますけれども、一昨年巨人軍、日本の読売ジャイアンツで活躍してまして、去年カージナルスに戻ってきて18勝かな、上げてですね、大活躍したマイコラス投手、今シーズンはね、まだ5勝7敗と、まあ、そんなにいい成績ではないんですけれども、日本での経験を糧に、アメリカでさらに成長した、そんなマイコラス投手と、大谷翔平選手の、対決が見られるといったことになりますね。ちなみにこの試合はですね、ESPNだけでしか放送されません。何かと言いますと、時たまESPN で試合をやってても、アウトオブ ESPN で試合をやっていても、自分の地元の局がね、放送することもあるんですよ、同時にですね。となると、地元に住んでいると、その地元の局でしか見れず、ESPN はブラックアウトしちゃうといったことが起きて、これ詐欺かみたいなのがあるんですけれども、今回は ESPN でしか試合がやらないので、ロサンゼルスとかセントルイスにお住まいの方もですね、ESPN で大谷選手の勇姿が見れるといったことになりますね。そして週を分けて男女のサッカーの試合もやりますよ。まずは男子の代表ですけれども、コパアメリカ、予選リーグ第3戦の試合になります。こちらはですね、来週月曜日6月の24日ですけれども、イースタンタイム午後7時から、日本代表とエクアドル代表の試合が、やります。こちらは、ね、スペイン語チャンネルのですね、テレムンドというチャンネルでやりますね。こちらですね、あまり聞きなじみないかもしれませんが、このスペイン語圏の方にはとても有名なチャンネルでしてですね、一応 NBC 系列なんですけれども、これこちらはですね、アンテナで見れます。まあ、要は地上波ですね。ということで、ケーブルテレビとかに契約してなくても、見ることができるということで、ぜひぜひ見てください。さらには翌日の、火曜日、6月25日火曜日はですね、女子代表の、試合がやります。こちらは、ワールドカップの試合になりますね。相手はオランダ代表になります。世界ランクこそですね、オランダ代表が8位、日本代表が7位と、まあ、日本の方が一つ上ではありますが、オランダはですね、この予選リーグ3戦、全部3戦3勝と、波に乗っておりますよね。最終戦もですね、格上のカナダに2対1で競り勝っておりますので、とても調子がいいチームだと言えますので、日本代表どんな試合を見せるか、注目ですね。以上、週末から来週にかけての、おすすめスポーツ中継情報になります。駆け足でお送りしましたワックスポ、そろそろ別れの時間になります。皆さん、良い週末をお過ごしください。